ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、KHS のニュースを最初に、申し上げます。現在ですね、このニュースで前にお話ししましたように、私たち日本人の日常生活の危機が4つあるわけですね。1つが石油危機、2つ目が食料危機、3つ目が、ドル危機と言ってもいいし、円、通貨危機ですね。それから戦争危機と、この4つが現在の日本にかぶってるわけですね。で、最近、補欠選挙、国会議員の補欠選挙がありましたが、そこでもほとんど主たる争点になっておりません。我々が何のために政府を持ってるか、何のために税金を納めてるかって言いますと、一番大切なことは、我々の日々の生活の物価だとか、そういうのも大切ですが、もっと大切なのは、危機を避けてもらうってことですね。これは非常に昔、旧約聖書ができたような時代なんですけども、なんで国家を作るのか。欠点としては、国家を作れば王様ができ、軍隊ができ、戦争ができ、戦争が起こると、あなたの息子が捕らえていくよ。それから王宮には娘が、いろいろ捕らえていくよと。それなのになぜ国を作んなきゃいけないのか。そういう問いに対してですね、今から約3000年前とか3500年ぐらい前の人類の答えはですね、いや、国家が必要だ。それは我々は日頃の生活は自分たちで何とかやっていける。しかし国単位の大きな危機は我々ではどうにもなんない。だからそれは国を守るとかね、そういうものすごい基金が来て自分たちが全部飢え死んでしまうとか、そういうことは防いでくれと。そのためには税金も払おうじゃないか。必要であれば息子を戦争に出そうじゃないか。こういうふうに言ってるわけですね。ところが現在の自民党を中心とする日本の政治、地方政治もそうなんですけども、重要なことをやってくれない。くだらないことだけやってる。例えばこの前、埼玉県でね、子供を一人で留守番してはいけないと。させてはいけないっていうのは法律を通す、条例を通そうとして、それは反撃を受けますよ。それは廃案になりましたけどね、提出もできませんでしたけど、それは我々がもともと税金を払って政府とか自治体を保持しているのはなぜかあったら、それは第一にやらないことは我々の生命財産なんですよ。で、現在石油危機はご存知の通り、ガザ地区で、一触即発の状態にあり、これは中東の戦争になった場合の問題があるんですね。で、相変わらず日本のマスコミはですね、何を報道してるかって言ったら、ガザ地区で今日何があった、どういう人が殺された、どういう残酷なことがあった、エジプトからの人道支援はうまくいってるか、イスラエルの政界はどうかってなことをこと細かに繰り返し報道しております。それで日本国民はうっかりそれに乗っておりましたね。今非常に視聴率も高いという状態なんです。ところがこの石油危機で一番重要なことは、日本にとって重要なことは、なんで我々が政府を持ってるかという点で重要なことは、なんで我々が報道というものを持ってるのか、なぜ NHK に受信料を払ってるのかっていうのは、どういうことかっていうと、日本の石油の供給源が中東が90から 95% であるという、もう非常に特殊な状態にあるということですね。これは長い間指摘されておりまして、中東一辺倒の石油ではなくてね、ベネズエラとか、それから新たにシェールオイルがうんと取れるそうな、アルゼンチンとかいろんなところありますから、そういうところと国家レベルで提携してですね、そして日立とか三菱重工がその技術を持っていってですね、日本の石油供給を安定化させるという時間はですね、30年もあったんですよ。何にもやってません。何にもやってないんですね。で、これはね、簡単に言えば、議員さんのレベルの低下っていうことなんですね。もう今ね、外務大臣も、今度の中東のことで立ってもね、今度の新しい外務大臣非常に期待されてて、将来首相になるかと言われてるような人ですよ。その人ですらね、私たち国民に、中東が戦争になった時に、日本が石油をどうやって確保するのか。もっと具体的に言えば、もう今更ですね、中東依存をすぐ変えることはできません。それから石油の備蓄の量も変えられません。したがって現在では一番我々が議論すべきことは、ペルシャ湾の出口、非常に狭いんですけどね。ペルシャ湾の出口に自衛隊を派遣して、日本の石油の確保に 自衛隊を使うかどうか、これは非常に問題ですね。これは戦争を起こそうとしてるわけじゃないんですよ。自衛隊を戦争に使うわけじゃありませんね。自衛隊の一番大切な任務は国民の生活を守ることです。命とか生活をですね。ですから石油がなくなるってことはもう日本にとってはもう命を失う可能性もあるわけですね。まあそういうことで、あんまり頑張ら、今日からあんまり頑張らないとこうと思ったんですけど、ついついなんかね、話してるうちに頑張ってしまうんですけどもね、ということなんです。一番今報道で言うべきことは、もう差し迫ったイスラエルと中東の紛争のことではなくて、まあそれは軽く報道すればいいですよ、事実とは。そうではなくてね、日本人にとって一番大切なのは、ペルシャ湾の出口をタンカーが通れるかっていうことですね。これに自衛隊を派遣するのか。全然戦争に加担しませんよ。中東戦争には全然関係ないんですよ。それ間違っちゃいけないんですよ。自衛隊を海外に出す。戦争をするのか。それは憲法違反だ。いや、そういうことじゃ全然ないんです。日本の石油の輸送ルートを安全にする。これは憲法で全然禁止されておりません。これを議論しなきゃいけません。これがまず第一ですね。それから第二の食料危機。これも進んでおります。食料っていうのは、だからここでもまたね、間違えるのは、世界で食料が足りなくなるっつって、皆さんを煽ってる人がいるんですね。それが困っちゃうんですよ。いつもそういう人っているんですよね。そうじゃないですよ。問題なのは、食料は国連の計算でも280億人分。まあ、現在世界は80億人しかいませんから。まあ、畑が半分でもね、それはいいことはいいんです。ただ、ウクライナの戦争があるということと、それから中国の食料自給率が、まあ、僕の感じだったら 90% ぐらいになってる感じなんです、現在ね。そうしますと、中国の食料自給率が 90% ということはどういうことかっていうと、中国で1億5000万人分の食料が足りないってことですから、日本全体が飢えてる状態と一緒なんですね。この日本が今度どうかっていうと、農林水産省の公式な統計ではですね、カロリーベースでだいたい 37% ぐらいの食料自給率という数字が出ておりますけども、これには正確な数字じゃないんですよね。役人が自分の身を守るための数字ですから、まあある程度、そうなってしょうがないんですけどね。まあそういうのをちゃんと出してくれるのが本当はメディアなんですけども、これは私も計算しておりますし、それから農林水産省お辞めになってね、現在では東大の先生になっている方も計算してますが、だいたい 10% ぐらいなんです。食料自給率、本当のですね。これはどうしてそういう差が出るかって言いますとね、豚肉1キロに対して輸入飼料が4キロいるんですよ。だから豚肉1キロは国産なんです。国の豚の牧場でできたものは国産なんですけども、その国産の豚の肉を1キロ作るためには、海外から飼料を4キロ買ってこなきゃいけないんですね。それをどこの食料自給率に入れるかっていう問題なんですね。で、牛肉の場合は1キロの牛肉を作るためには、輸入飼料を11キロ買わなきゃいけないんですね、外から。で、こういう点で厳しく、日本の農業を現在の姿で維持するためには、どのくらいの自給率か、今現在どのくらいの自給率かって言うと 10% になっちゃうんですよ。ということは、日本でも1億1000万人分ぐらいの食料が足りないということなんですね。そうすると、日本で1100万人。今、中国で1億1000万人と1億5000万人。合計2億6000万人。いや、2億6000万人ぐらいの食料がショートしますとね、これは食料の自給率が全体として足りるという問題とは違って、輸出入が合わなくなるんですよ。つまり流通が合わなくなるんですね。で、この流通危機が来ますと、日本の食料自給率は確か1ヶ月以下なんですよ。で、こういった数字をちゃんと報道してくれる必要があるんですね。現在の食料危機に瀕している日本の世界全体の大豆だとか小麦とかトウモロコシ、まあこういった主要農作物の物流が現在どうなってるか、どういうふうに変化してるか、それに対して日本の買い付け力ですね。日本お金がなかったら買い付けできませんから、お金の買い付け力との関係、これを報道してくれるのが NHK であり、公共報道機関ということになりますが、これも非常に危機に瀕しております。現在そういう状態ですね。それから、ドル危機。これは8月の末に、BRICS 首脳会議が行われました。これの詳細が非常に重要だなと、それから BRICS が拡大になりまして、サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦、それからアルゼンチン、エジプトというのが参加しまして、合計約10カ国になりました。 しかも石油の産出国が多いものですからですね。それで幸いなことに、拡大ブレックスでドルに代わる国際通貨を、ですね、国際的に使える通貨を独自に出すはずだったんですけど、これは見送りになりまして大変助かりましたね。だけどもブラジルの大統領なんかは当面ブラジルもできるだけ貿易はブラジル通貨でやると、まあ、こういうふうに言っております。これについてはちょっと今日は時間がないのですが、まあ、ちょっと一服したっていう感じなんですね。それから戦争の危機。これは主には中国と日本の関係ですね。まあ、北朝鮮は小さい国でもありますし、まあ、大体北朝鮮って日本の40分の1ぐらいの国ですから、中国と違ってそんなに直接的に脅威になることはないんですね。まあ、非常にこう、戦争が好きそうな国だということだけなんですね。まあ、中国が台湾を攻めるかどうか。これは現在の習近平の一応政権は、まあまあ妥当な政権だと思いまして、これが一応今まだ保っておりますから、まあ、なんとか日本としてはいいと。それから沖縄にアメリカ軍基地がありますからね。したがって中国は沖縄は攻めにくいと。そうすると沖縄を攻めないで本土を攻めるってことは非常に難しい。しかし、我々大人の役割は、やっぱり子供の命を守るということですから、今度 NATO がね、日本事務所ができますが、NATO の日本事務所っていうのは日本の防衛のために、日本の子供たちの命を守るために、いい方に行くのか、悪い方に行くのか。まあ、それもですね、やはりよく考えなければいけないということですね。で、今ちょっとこれはニュースですので、一つ一つの解析は不十分ですが、現状は石油危機は、この前私がこの KHN ニュースでご指摘した時から見ればね、現在は石油危機はさらに悪くなっているし、ペルシャ湾の出口を日本で守るのかどうかという議論がないということ。食料危機は全体の食料の問題じゃなくて、日本の自給率の問題と短期間の食料の流通の問題についてまだ危険が非常に多いと。だからドル危機は一段落つきましたが、予断が許さない。それから戦争の危機も、まあ、中国の状況によって決まる。現在ちょっとニュースとしてですね、現在どういう状況かっていうのをお話をいたしました。この4つについては引き続き非常に大切なので、定期的にこのひばりクラブでですね、KHN ニュースをですね、流すことにしようと思っております。